7月3日の聖トマの祝日で、私の黎明のお祝い日でした。お言葉もかけてくださいただき、またごちそうなんかも届いたりしてですね、本当にありがたいことだなと思っています。7月25日は聖ヤコブの祝日なんですが、山内豊神父様の黎明のお祝い日なんですけど、日曜日なんですよ。で、日曜日になると祝日は大概消えるんですね。暦には書かなくなる。振り替え休日っていうのがないわけです。で、今年は山内豊神父様の聖ヤコブは日曜日と重なって消えてしまうんですが、来年はですね、聖トマが消えるんですよ。7月3日が日曜日になってですね、なんとかならんかなと思いながら、聖トマの祝日ばっかり言えないので何とも言えませんけども、まあ来年は忘れてしまう人が多いかもしれないなと思ったりしております。年間第14主日の福音朗読、ナザレで受け入れられないという箇所が選ばれました。実は預言者が受け入れてもらえなかったというのは、聖書の中ではよくあるテーマです。この出来事をすぐそばにいたはずなのに、一言も発していない弟子たちに目を向けるきっかけとしたいと思います。で、そこから私たちにとっての教訓を得ることにしましょう。梅雨末期の本格的な雨となりました。7月4日、マトラ神父様の起点100年を記念する一連の行事が、ひもさし教会、それから墓地のあるところ、田崎の墓地で行われます。私たちもマトラ年の祈りを1年間唱えることでこの日を準備してきました。当日午前中、田崎墓地に集まってロザリオを唱え、午後からは教会聖堂で記念ミサが大司教様をお迎えして行われます。そこでマトラ神父様についても本日の朗読箇所に結びつけてみたいと思います。マトラ神父様はフランス・リヨン教区のファルネイという小さな町に生まれました。司祭になってすぐに日本宣教に送られ、その後40年間平戸の宣教士牧に身を捧げ、一度も帰国することなく田崎の墓地に眠りにつきました。100年前の話ですから、一度帰国してしまえば二度と日本に戻ることができなかったかもしれません。そのため自ら退路を断って日本で生涯を全うします。私は今週の福音朗読、ほとんど表に現れていない弟子たちに目を向けようと考えました。それまでのガリラヤの活動を考えれば、イエスが郷里のナザレでもものすごい歓迎を受けるだろうと考えたかもしれません。もっと言うと、自分たちがいつか故郷に錦を飾る日が来る、そんなことまで想像は膨らんだかもしれません。 ところが現実は完全に期待を裏切るものでした。故郷に錦を飾るどころか、ナザレの人々は生まれも育ちも取り立てるほどのものもないお前が何様のつもりかと、そういう反応でした。ナザレの人が判断の拠り所にしたのは、わずかな血縁関係の知識と生い立ちだけでした。弟子たちはこの時点で自分たちが描いた淡い期待を捨てなければなりませんでした。ひょっとしたら私たちガリラヤに戻ったら偉い人扱いされるかもな、そんな夢は完全に打ち砕かれました。それだけでなく、このままイエスについていくべきだろうかと不安も生じたかもしれません。イエスは表に現れていない弟子たちのこうした不安を十分承知していたことでしょう。そこであえて退路を断ち、ご自身がこれから歩む道を示そうとされます。預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけである。個人的にはですね、ここまで言う必要があるのかなと思ったりしますが、これは弟子たちにも向けたイエスの決意表明だったのでしょう。この後イエスは各地を回って宣教していきます。イエスはナザレの人々をあえて突き放すという形で退路を断ちました。マトラ神父は二度と故郷の地を踏まないという形で退路を断ちました。不退転の決意という言葉があります。イエスに従う弟子たちもマトラ神父の宣教師牧で導かれた平戸の神の民も、この不退転の決意に背中を押され、いただいた信仰の恵みに恥じない生き方をしようと心に決めたのではないでしょうか。実際イエスの弟子たちは今週の朗読箇所の直前、つまり先週の福音朗読で、治る見込みのない出血症の女性の癒しと、死の宣告を受けた街道長ヤイロの娘のよみがえりを目撃し、ただひたすらイエスを信じるという心の準備をさせてもらったのでした。そして今週イエスが故郷のナザレで受け入れられない現実を突きつけられ、ただひたすらに信じるその決意を一層固めます。その上で来週の朗読箇所は、二人ずつ組にして宣教に派遣されていくのです。ただひたすらイエスを信じる、この態度に少しでも狂いがあれば弟子たちの派遣は不可能だったでしょう。非常によく練られた段階を経て、弟子たちは宣教する者へと準備されていったのです。あえて弟子たちの様子が場面の背後に回されていたのは、ただひたすら信じるという準備をしていた、その暗示かもしれません。マトラ神父に育てられた平戸の神の民は、ではどうだったのでしょうか。いくつか例を紹介します。今回マトラ神父起点100年に合わせて用意された記念誌に、ひもさし修道院のシスターの手記が載っています。その最後にマトラ神父様が晩年、自分は40年 身を捧げてきた紐差しに骨を埋めるから、愛久会の会員たちが世の終わりまで祈り続けてほしいと願ったそうです。それに応えてシスターは毎日貧しい祈りを捧げていますと書き残しています。一日も忘れることなく祈ることができたのは、そのご恩を一日も忘れたことがないからです。大老を立って生涯を捧げたマトラ神父様の熱意は、その後シスターたちに確実に伝わったのでした。もう一つ、法人司教区設立80周年で記念講演をされた当時のパリ外国宣教会日本管区長の文章の中に、マトラ神父が来た時の平戸地区の信者は3500人でした。彼が亡くなられた1921年には8300人ほどになり、共同体は倍に増えたのですと紹介しています。マトラ神父様、収穫は多いのに働き手が少ないのです。父よ、収穫のために働き手を送ってください。これをご自分のモットーとしていました。財産が2倍に増えるということは、人生の中でそうあることではありません。マトラ神父様は平戸の神の民を2倍に増やして、神様の財産を2倍にしたのです。皆さんはいわば大老を立ってご自身を捧げたマトラ神父様の宝物なのです。祈りを唱えていると、この祈り、私のことを念頭に用意されたのかなと思うことがあります。マトラ神父様がモットーにしていた祈りをここで改めて皆さんと一緒に唱えて、この祈りは他人のための祈りではなく、私のために用意された祈りだと気づかせていただきましょう。短く区切って私が祈りを宣唱しますので、同じように繰り返し答えてください。先ほどのモットーのところですね。では一緒に唱えてみましょう。収穫は多いのに働き手が少ないのです。父よ、収穫のために働き手を送ってください。